キニマンス塚本仁希と
農場もんこが
TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしています。明日のカレッジ、この時間は Today's Class。 今日のテーマは明日のカレッジのビジュアルに込められた思い。この番組のビジュアルイラストを描いてくれたクラークしおりさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、本人現るはい、まあ、まず簡単に、ね、ご紹介をさせていただきましょう、はい。クラークしおりさんはイラストレーターで、これまでエル、ヴォーグ、シュプール、銀座などさまざまな雑誌にイラストを提供するほか、ザ・ボディショップやアクアスキュータムなどのブランドともコラボレーションしてきます。もう本当に多岐にわたる活動を続けていらっしゃる方です。最近では主にフェミニズムをテーマとしたコラムをエルジャポンなどでも執筆されています。普段はロンドン在住なんですが、現在局中ということで、無理を言ってスタジオに来てもらいました
読んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、実はあの何でも無理でも何でもなくて、あの結構ここの近くにね、あのしばらく滞在して
たという。たまたま、はい、そうなんです、はい。
ね、赤坂どうですか、夜の赤坂。
あんまり夜を出歩いてないので、あの今日ちょっと歩いてみて、なんかキラキラしていて賑やかでした。
ありがとうございます、うん。私はもともとインスタグラムで、はい、しおりさんのイラストをね、うん、多分もう3年ぐらい前だと思うんですけど、なんか誰かがこう、まあ、シェアしてきたのを見て、本当にもうなんか一目惚れっていうか、なんだろうな、その、まあ、後ほど詳しくね、スタイルについて聞いてきたんですけど、可愛くてふわっとしててキュートでポップなんだけれど、すごくこう強い社会的なメッセージがもうビンビン伝わってきて、え、誰だろうこの人って思ったら、まあ、クラークしおりさんだったわけなんですけど、しおりさんは、83年に日本で生まれて、はい、でそのままずっと日本で育ち、うん、武蔵野美術大学を卒業されて、はい、しばらく日本で働いていたけれど、うん、28歳の
時ぐらいです、はい、
時に、はい、イギリスに。
そうなんです、2012年の初めの頃に、うん、はい、イギリス、ロンドンの方に引っ越しました、
うん、はい。お父様がイギリスの方、
ね、そうなんです、はい。
なぜイギリスにそのタイミングで行こうと思ったんですか。
なんだろう、日本で暮らしていてすごい楽しかったんですけど、同時にやっぱり自分のある意味半分のルーツであるイギリスってものにちゃんと住んだことがなかったので、うん、こう一度ちょっと住んでみたいなっていう割と軽い気持ちから、なんか1年ぐらい住もうかなと思って行ったら、結構こう自分に合ってたというか、気づいたら10年以上住んでいる感じです今。
その頃はイラストレーターの仕事されてたんですか。
ちょっとしたりとかしていて、うん、でもイギリスに引っ越した後の方がなんか依頼をいただくことがこう増えていった感じ、なんかたまたまかもしれないんですけど、はい、感じでした、はい。
それはイギリスの媒体とかクライアントさんからっていう。
日本の方からこう依頼されることが結構あって、はい、
でイギリスに住みながら、うん、クライアントさんは主に日本
でっていうことが多かったです、はい。
そう、28歳ぐらいで、うん、イギリスに初めてこう住むって決めて、そうですね、はい、なんでしょう、それまでは例えば英語とかイギリスの文化っていうところには、はい、全く知らないわけではなかった、
ね、そうですね、幼い時から例えば夏休みをイギリスで過ごすとかを結構やっていたので、まあ、なんとなくというか知っている部分は結構あったんですけど、うん、ロンドンっていうところにこう行ったり住んだりっていうのはあんまりなかったので、割とこう新しい体験でした、はい。
どうでしたか、その2012年っていうと、うん、まあ、日本ではね、まあ、震災が起きた翌年で、うん、なんかいろいろこうちょっとこうなんかいろいろざわざわしてた記憶が私にはあるんですけど、うん、はい、そのイギリス、当時のイギリス、どんななんていうのかな、うん、まあカルチャーショックというか、うん、文化の違いをどんなところで感じましたか。
そうですね、私がよく覚えている、割とこう衝撃を受けた、まあ、カルチャーショックは、日本でこう生まれ育った自分はこう友人とかこう知り合いとかにこう政治の話とかそういったことをこうあんまりしちゃいけないというか、しづらいなっていう気持ちで結構過ごしてたんですけど、うん、 割とこうロンドンで出会う人々は本当に当たり前のように結構そういう話をしたり、
うん、
結構よく覚えてるエピソードが、まあ、知り合いになった同い年ぐらいの女の子で、なんだろう、ふわっとした雰囲気のなんか可愛らしいっていう感じの女の子がある日こうあそこのコーヒーチェーンはあの税金ちゃんと払ってないから自分は飲まないとかこう日常会話でこう言ってくれて、うん、でその時はすごいびっくりしたんですけど、
あれもうあのグーグれば出ちゃうけどスターバックスですよね。
あ、そうです、
はい、はい、
で、まあ、そういうこと気にするんだって結構衝撃を受けて、でもそういうことの連続でだんだん自分もあ確かにっていう風になっていきました。
じゃあそういうなんかこうなんかすごいゴリゴリなんかポリティカルっていう話じゃなくて日常会話の中でこう、
うん、
さらっとポロッとなんかこう個人の何かこう、まあ、スタンスというか、うん、あの主張的なものが、うん、結構カジュアルに出てくるような
っていう、はい、印象を受けました、はい、
そこは結構あのしおりさんにとってちょっとショックだったというか、うん、
そうですね、あの新しい発見というか、はい、
農場さんもね、あのしおりさんのイラストをあのインスタグラムとかで拝見されたり、てか農場さんが取材されている記事のイラストをしおりさんが描いてくれたことあるって、
そうそう、多分合わせると3回くらい、
そうそうそうなんです、
あのあって
めちゃくちゃ
そうなんか被ってはいるんだけれどもでも直接話したりとかしたことはなかったんで、本当今日がね、あの、うん、いつも見てる、ね、アカウントの人はこういう人なんだって思って、うん、なんか会えて嬉しいです。
いろんなね雑誌 の、はい、あのまあ、ウェブ記事だったりで、うん、ね、あの農場さんがインタビューされてそれを、うん、あのクラークさんが
差し上げてるっていう。そうなんです、はい、
え、うん、どういうあの印象でしたか農場さんのことは。
なんかふわっとして可愛らしいけどちゃんとこうやられている方っていう印象でした。
あ、嬉しいです。でもね、イラストも本当に、うん、ニキさんはそういう風に紹介されてましたけど、
うん、
なんか一見すごい可愛いのにちゃんとよく見てみると文字とか家父長制反対って書いてたりとかすごいあのなんか言ってほしいことだけど、はい、メッセージ性が強いものが多いと思うんですけど、
うんうん、
イラストレーターを始めた時からそういう、あ、なんて言うでしょう、社会的なメッセージを表すためにイラストレーターを始めたんですか、それでもやっている中で、あ、自分が表現したいのはこういうことだなみたいな。
そうですね、割と最初は本当に、ま、ただ絵が描くのがずっと小さい時から好きだったのでずっと描いていたっていうのもあるんですけど、最初は単純にというか可愛いものが描きたいって思ってずっとこう描いてたんですけど、でも同時にこう文章を書くことも結構幼い時から好きで、だんだんその2つがこうなんかもしかしてロンドンに住んでいるということも関係してなのか、こう交わってきてメッセージ性のある可愛いイラストを描きたいという感じに、うん、なってきました、
ね、そのメッセージ性っていうのも、うん、ただなんかこうさよなら家父長制とか、うん、なんかこうフェミニズムとかね、すごくこう、ま、言葉も交えてる時もあるんですけど、うん、なんか結構そのビジュアル的な要素にもうあのさりげなくあのなんか盛り込まれてるなって思うようなものもいくつかあって、例えばその、まあ、明日のカレッジの、ね、ビジュアルもその、まあ、今回私からこちらからお願いするときに、まあ、そのもともと一番最初にねあの、まあ、長く使ってたあのビジュアルがあるんですけど、それやっぱりもともと明日のカレッジという、まあ、多様性があふれる、まあ、カレッジ的な空間にいろんな人がいていろんなことを学んでいろんな交流があるっていうことを、まあ、イラスト化してもらったんですけど、なんか私が思ったのは多分そこまであの細かいリクエストとかしなくても多分なんとなく分かってくれるだろう、多分イラストレーターさんとしては一番嫌な一番ふわっとしているのがあの嫌だと思うんですけれど、
うん、
でもあのなんていうんですかね、その体格とか、まあ、その大きな人、細い人、肌の色とか、まあ、ちょっともしかしたら人種宗教も違うのかなと思わせるようなモチーフがあったり、あとあの私が個人的にこれ私はねあの全くお願いとか何もしてないんですけど、あの見た完成見た時にうわさすがと思ったのが、あの一見女性のように見える方が足から毛を生やしてるんですよ。まあちょっとこうスカートを履いてるような感じで、でそのすね毛がね、まあ、ちょっとこううっすら見えるんだけど、これ本当になんかやったやったっていうか、なんだろうな、そのなんかこう女性は、まあ、その女性のように見える人はなんか足がツルツルで当たり前っていう まあなんだこうボディシェイミングとかボディポジティブって最近言われたりしますけど、うん、なんか自分の体に生えてくる毛を生やして何が悪いんだって、うん、そういう主張するようなプラットフォームも増えてきてるけど、こうやってこうさりげなく絵にしてくれるって、うん、なんかかっこいいなって思ったんですけど、
ありがとうございます。
どう、ちょっと聞いてもいいですかね、どういう、うん、あの今回その私たちが依頼をした時に、うん、あ聞いてますって言ってくれたんですよ、
うん、そうなんです、はい、
イギリスで、
はい、あのポッドキャストでいつも聞いて、はい、TBS ラジオのいろんな番組も聞いてて、
ありがとうございます、はい、
すごい、はい、日々絵を描くときに結構いつもポッドキャストを聞くのが好きなので、
うん、
聞いてます、
はい、でその明日のカレッジどういうイメージとしてそのイラストを作ってくれたんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、あのやっぱりこう楽しく楽しく学べるというか、うん、そんな気取らない感じでみんながあのそれぞれの興味のあることを学べるというイメージで描きました、はい、
うん、農場さん的にはなんかこのビジュアルでなんか好きなところとかありますか？
そうですね、でも私も足から毛が生えてるのすごくいいなっていうの
と、
あとあのニキさんだこれはっていうのが勝手に、
そうです、一応ね、あの私別にいなくてもいいですって最初の頃にあのなんかキニマンス登場みたいな感じでこうすごいちょっとあのどやってた顔に映った表紙があるんですけど、 あれから多分
そうです、はい、
あお恥ずかしい。あのそのさっきもその政治的社会的なメッセージの話聞きましたけど、実際にそのしおりさんがイラストを通してこう、まあ、伝えたいことというかシェアしたいことってどんなものなんでしょう？
そうですね、あのイラストというこう媒体はこう割とさりげなくいろんな方の日常にこうなんか寄り添えるというか、こうふとあるものだなと思っているので、うん、だからこそこうなんだろうな、あの、うん、こっそりというわけじゃないんですけど、こうイメージを例えば毛が生えているなんか人を描いたりとか、足から毛が生えている人を描いたりとかするのってこうなんだろうな、あさりげなくみんなが見てくれて、あこれって結構普通なんだというか、うん、こうなんかそういうことをなんかあの
なんか言葉ではなく表現
を できるかなと思って、
はい
はい、みんなの当たり前をこうさりげなくあのアップデートというかできるなんか力があるかなと思ってます、
うんうんうん、なんか本当にその言葉でね、なんか別に女性でもメイクをしたりあの毛を剃ったりしなくてもいいじゃないかっていう、うん、まあ、言葉ではいくらでもいろんな主張ができるけど、うん、イラストでやるそのなんか言語ではないそのビジュアルで伝えるメッセージって見る側によっていろんな解釈が、まあ、実はそこにあって、うん、でそれをなんかこう受け入れる受け入れない、好きか嫌いかって思うのも個人の自由だし、でもなんか見ててなんか興味を引きつけると思うんですよね。だから本当にこのポスターのなんかいろんなものがごちゃごちゃごちゃワイワイ飛び交ってるのがすごくなんかしおりさんのイラストらしくて、なんかわちゃわちゃ感が私は個人的に好きなんですけど、
そうですよね、今回いや聞いてみたかったんですけど、これすごいいろんなモチーフが書いてあって、なんかあの意味わかるその人に関してはね、例えばコーヒー飲みながら話してるのかなとか、うんうん、あのプロテストの、 あの
ピースって書いてるね、
プラカードでこれはこうデモしてるのかなとか、虹が出てあの本読んでるね、人の写真で本読んでるのかなとか思うんですけど、周りに例えば月とか、あとはこうなんか天秤とか、あとなんか猫とか消しゴムとか、あとイルカとかロボットとか、なんかいろんなもの、あとなんか何エクレアとか、
これは
ドーナツか、ごめんなさいドーナツとか、いろんななんかあと薬とかカメラとか、
うん、
なんか本当にあと蜂か、なんかこれはなんかいろいろまっさらで提案なんかこうなんだろう、このモチーフを入れてくださいって言われたわけじゃ今回はないと思うんですけど、うん、考えてこうなんかじゃあここにはイルカにしようかなとか、それでどういうふうに考えてたのかなっていうのが気になってました。
あなんかいろんなこう題材を取り上げている番組なので、できるだけこういろいろな分野にまたがるモチーフをこう入れたいなと思って って、いろいろなものを書きました。
なんか本当になんかもう、うん、さっき私たちがめちゃくちゃその毛が生えてる女性のことを、はい、押してますけど、全くそういうなんかあの主張性がそんな強いってわけでもなく、うん、本当にこうポップで、まあなんていうかな、敷居が低いっていうのもなんか多分自分の中にイメージがあって、うん、なんかまあ政治のことも社会のこともサイエンスもネイチャーも人権もいろいろなんかもう同じ感じでフラットに話せるよっていうのをなんか絵にしてもらいたかったってあると思うんですけど、うんうん、そのさっきその、まあ、イギリスではその、まあ、政治的なことをすごく気軽に話す文化に驚いたっておっしゃってましたけど、うん、しおりさんご自身もイギリスに行かれてからそういうあの個人的な関心強くなったんですか？
そうですね、あの強くなりました。
例えばどういったところで何か考えることとか、
うん、あ、うん、そうですね、例えば、まあ、フェミニズムについてとかもすごくあの関心があのイギリスに移ってからあの出るようになったんですけど、それは私、まあ、個人的な体験というか、まあ出産をしたりとかイギリスで出産をしたりとかそういうことがあった時とかにこう初めてというか改めて、あ、なんかまだ男女ってこう、まあ、平等じゃないと平等じゃないんだというか制度とかで全然こう、うん、なんかあのこう生きづらいというかやりづらいことがたくさんあるんだなとか、はい、そういうことを本当にひしひしとなんか肌身で感じたりするようになって関心が出たし、ちょうどその時結構またフェミニズムがこう盛り上がって Me Too とかいろいろ起きてた時期だったりもして、そういうのもこう重なってすごく興味が出てきて、うん、どんどんこうなんか家父長制とかそういうものは全部いろんなこととつながってるんだなとか、なんかどんどん新しいことを学ぶようになりました。
うん、そういうのをそのイギリスでこう、まあ、私もアップデートって言葉はあまり使いたくないんですけど、うん、まあ、その考え方とか世界観が変わって、うん、でもあのクライアントさんは主に日本の媒体じゃないですか、
はい、
そこの日本の、うん、まあ、メディアというかその、うん、まあ、オーディエンスに合わせるとかちょっとこう微調整するなんてことは意識されたことありますか？
うん、そうですね、でも私は割と絵柄がこうなんだろうな、こう明るい感じなので、うん、そこまでこうなんだろう、あの合わせるみたいなことはせずにできてる気がします、う
ん、
はい、
むしろなんかこう、うん、まあ、これ完全に自分の感じ方なんですけど、うん、2020年、まあ、私が最初にクラークさん発見したのが2020年で、その時って本当にもうコロナ禍が始まって、で、まあ、ブラックライブスマターがすごく大きな話題になって、でなんかいろいろその、まあ、その気候変動がガチでやばいっていうことがようやくなんか伝わり始めてとか、あの、まあ、LGBTQ とかフェミニズムとか、うん、本当にありとあらゆる社会的なテーマがすごく身近に感じ始めて、でそれまではどっちかというとこうファッションとかおしゃれとかモテがなんか軸だったいろんなその、まあ、雑誌とかあの番組とかとかそのいうコンテンツも、うん、あ、なんかこういうことも大事だから一緒に考えましょうっていう、そういう風に変わっていった流れにクラークしおりさんというイラストレーターがそこにフィットしたのかなって思うんですけど、うんうん、
確かにな、あの、そうですね、フェミニズムについてのなんか記事を書いてほしいとか、そういう関係のイラストを書いてほしいとか、そういった依頼はここ数年でこう増えた気がして、うん、きっと日本のそのメディアの方とかもたくさんそういった特集をされるようになってきたんだなってあの感じています、
うん、イギリスですね、あのなんだろう、そのまあいろいろ日本と違うし、どっちがあのいいとか悪いとかで話じゃないんですけれど、
うん、
なんか、うん、こういうのいいなって思うことってあります？イギリスの生活とか政治とかで暮らしてて、なんかあこういう制度がなんか助かるなとか。
あ、そう、そうですね、イギリスのいいところはなんだろうな、子育てどうだろうな、子育てがしやすいというか、うん、街の雰囲気がもう少し緩い、はい、
緩い
子供がわーとか言っても、うん、まあはははみたいな、
あ、まあ、なんか歩きやすい走りやすい、
うん、とかベビーカーとかもみんな手伝って ってくれたりとか、
うん、
そういうのは結構感じます。いいところだと。
あんまりイギリス少子化って話聞かないですもんね、うん、なんか子供になんか、うん、あ、まあでも日本なんていうのかな、日本よりはこう子供に優しい
と思います。
個人的な
個人的な、
はい、はいはい、
そうですね、うんうん
うんうん、他にはどうでしょう。なんか、まあ、しおりさんイギリスと日本のルーツどちらもありますけど、
はい、うん、
なんかそのご自身のアートにこう影響された、うん、まあ、その日本的なものも多分あると思うんですよ。なんか、はい、
うん、
なんだろう なんでしょう
あ、でも結構イギリスの人からあのには私のイラストはすごい日本っぽいと言われたりします。
そう、
なんかそういうのは面白いなと思います。
なんかどういうところがとかあります？
なんだろうな、なんかキャラクターの描き方とかがちょっとなんか日本っぽいって言われますか？
そうなんですね、うん、でもそれこそなんかイラストレーターってお仕事ってその自分の頭にあるものをこう描いて見える化することじゃないですか、うん、だから自分のその頭の中にあるイメージとか、
はい、
ステレオタイプみたいなものがすごいその出てきて気づくこと、うん、だからなんかこう日本っぽいっていうのを別にここに日本の要素を入れようとは思ってるわけじゃないけど、今まで見てきた情報だったりとかの中で多分日本っぽいも、
うん、
言語化は分からないけど、
うん、
なんか出てくるのかなと思うんですけど、
うん、
それこそいろいろ多様性だったりとか、
うん、
あの人権だったりとかの発信してる中で、
うん、
なんかまあ、その自分の中の新しい気づきとか、
うん、
ああこれはとかそういうのも結構あったりするんですか？
あります。例えば昔の私のイラストは結構 細い女の子みたいなキャラクターばっかりを描いてたっていうことに数年前にハッて気づいたりとか、うん、なんかそういったこともあるし、
うん、
あと例えば、まあ、今イラスト描くときとかに、まあ、自分とは異なるバックグラウンドのキャラクターの人を描くときとかにこうきちんとその人の本当か本当というか自分の偏見とか勝手なイメージだけで描いてないかなとか、そういうのはすごく気をつけるようになりました。
それ例えば人種だったり、うん、障害の有
無
だった
り、はい、
性的マイノリティのだったりっていうのを、うん、ステレオタイプ化しないということですか、う
ん、はい、なので常に結構自分の中にもたくさんの偏見があるっていうことをなんか自覚するようにしてこうしてます
って、うんうん、なんかそういうのって本当に気づくの難しいじゃないですか、
うんうん、
なんかどういうところで気づく、やっぱりなんかお仕事こういう仕事をしてるからこそ気づいたりとか、
うん、
いろんな人の目に触れる機会がなんか多いから意識的になるのかなと思ったりするんですけど、それこそ例えば、うん、あ細い女の子ばっかり描いてたなとかってどうやって気づいたんですか？
あ、でもそれは多分こうだかポジティブとかボディニュートラルなムーブメントとかを、うん、まあ、メディアとかで SNS とか触れるようになったりして、あって思うことがあったりとか、あと結構、まあ、絵を描いてる時にポッドキャストを聞くことが多くて、まず TBS のポッドキャストとか、まあ、イギリスのポッドキャストとかを聞くんですけど、なんかいろんな種類の例えばポッドキャストがあって、そういろいろな当事者の方が発信しているものとかを割と聞くようにすると、こう生の声が聞こえて、いろんな新しい発見があったりとかがあります。
確かに本当にその、 あの体型がふくよかな女性の、
うん、
あのモチーフがね、うん、あの結構多かったりするなと思うんですけれど、それがすごくなんか、うん、やっぱり今までなかったな、こういうその可愛い女の子の絵を描いてくださいって、うん、いろんなイラストレーターさんにお願いしたら、あの、まあ、今は変わってるかもしれないけど、うん、多分少し前まではもう細い女の子がもう主流っていうか、うん、当たり基準だったみたいな感じがして、でもそういうところでなんかこう、あ、こういう美しさもあるよねとか、こういう可愛さとか、こういう強さ、あのフェミニンなあの魅力ってあるよねってことを、またその言葉ではなくもう絵としてもう提供してくれるだけで、なんかちょっとこういろんな人が、あ、なんかちょっと私に近い感じがするとか、私がなんか望んでた可愛さってこういうものだってのもいろんな人が感じたんじゃないのかなって勝手に持ったりしますけど、
うん、ありがとうございます、
ね、実際にその、
うん
うん、
あ、そう、なんか例えばその また毛の話に戻っちゃうんですけどなんか脇毛を女性が絶対剃らなきゃいけないみたいな、うん、こう風潮ってなんか堅苦しいというか、なんでだろうって思って、例えば自分の脇毛をこう生やして街を歩いてみたい な、いつかみたいな思いがあるけど、自分はでもまだちょっと恥ずかしい気持ちがなかなか拭えなくて、できない時とかに自分で脇毛の生えてる可愛いイラス女性のキャラクターを描くことによって、うん、なんかある意味自分自身にも、あ、可愛いかもおしゃれかもとか思うようになれるというか、うんうん、そういうことをしたりとかもしてます、
うん、そういうビジュアルメッセージが当たり前になると、うん、やっぱりこう社会の常識とか当たり前っていうのも変わってくると思うし、だからといってあのみんな脇毛をボーボーに生やすべきだではなく、
な
そう脇毛を生やしたければ生やしてもいいし、うん、染めたければ染めてもいいし、
選択肢を
そう
が増えた方がいいじゃんって
思う、剃ってもいいし、うん、何をしてもいいけど、うん、まあ、そこにこう正解は一つじゃないんだなってことをね、うん、あのすごくこう優しい形であの提案してくれてるのが魅力だなと思います。ここからはリスナーの皆さんから届いた自分は最高メッセージ、あ、結構たくさん届いています、クラークしおりさんもお付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは農場さんお願いします。
はい、LINE でいただきましたチャリンコサトさん、子供に干渉しない私、物分かりのいい親、最高じゃないですか。一人暮らしをしている息子から彼女と別れたと連絡が来ました。なんでなんでと聞きたい衝動に駆られましたが、ここはぐっとこらえて、聞きたいのは山々だけど話したくなったら聞くわと返信しました、
うん、
彼女と飲みに行ったり仲良くできそうだったのに、こんなにショックになるとは自分でもびっくりです。
あ、なんか別れた後も相手の親御さんとだけはつながり保ちたいってのはちょっとわかります。そいつをすっ飛ばしてもうあのお母さんとだけ仲良くなりたい、ね。
まあ、でもわかんない、このね、あのだから息子さんの元彼女がどう思ってるかわからないけど、でもなんかね、子供のこととかやっぱ、まあ、私は別に自分に子供がいるわけじゃないからわからないけど、やっぱりなんかこう親って大変だなっていうか、なんかこうね、でもすごいいい親だと思います。やっぱなんか
物分かりのいい親御さん、
ね、その時に話したいわけじゃないかもしれないから、
多分なんかなんでって聞かれても話してくれない可能性も高いから、うん、あるから、
いや、そういいなって思って、うん、でもね、子供はその時にありがたさは分からないかもしれないけど、偉いって言いたいですね。
他にもですね、浜寺さんからいただきました。10年前の夏、脳梗塞で倒れた私、最初は左半分が思うように動かず、ろれつも怪しかったけど、処置が早かったことと先生の力と妻の助けとリハビリのおかげで普通に生活できるようになった私、その2年後にはアメリカに赴任するまでに回復し、今でも現役で仕事ができてる自分に100点をあげたいです。いや、いや、うん、本当に いろいろ、まあ、運も良かったと思うんですけれど、本当にいろんな人たちのおかげで、うん、ね、でもやっぱり一番は浜寺さんご自身のそのなんていうのかな、頑張りっていうところもあると思うので、いや、素晴らしいです。ありがとうございます。どうでしょう。
そうですね、でもあの甘エビ王子さんから、私はラジオが好きで愛してるので最高に幸せな日々を送ってますよっていう風にメールでいただいてます。
いいですね、安上がりの幸せ最高ですね。お金がなくても幸せになりますから、ラジオ聞いてれば。しおりさんは普段その日本とイギリスのラジオ、はい、ポッドキャストどっちも聞いてる。
どっちも聞いてます。はい、
どっちが楽しいですか。
なんか気分とか番組のテーマにもよりますけど、ど
っち
も
好きです。イギリスのラジオとかポッドキャストってテンション的にやっぱ違います。もっとなんか、まあ、まあいろいろあるでしょうけど、なんかウェイな感じのものとか。
あ、でも私が一番テンションが違うなと思ったのは、アメリカのポッドキャスト聞いた時にすごいテンションが高いなと思います。で、一回すごくテンションの高いアメリカのポッドキャストを聞いてたら、一人だけ結構テンションの低めの人がいるなと思ったらイギリス人でした。ちょっと笑っちゃいました。
ちょっとステレオタイプの話しちゃうのもあれですけど、
そうですね、
イギリスの人ってなんかちょっとこう自分を卑下するとか自虐的なジョークが多いってイメージですけど、実際はどうだと思います。
そうですね、まあ、自虐なんかそんなにこうなんだろうな、さら自分をさらけ出さない、自分のこう持っているものとかをあんまりさらけ出さない、
うん、
みたいな面はあるとは思います。でも結構そのセルフラブのこうムーブメントとかもあるので、自分をちゃんとこう褒めようみたいなあのことを意識してる人も増えてきたとは思います。
うんうん、あのしおりさんが少し前にインスタにアップされた、うん、その無理やりでも自分に一回は自分は最高、自分大好きって言ってみるのだっていう、そのなんかセル、あの自分をギュッと抱きしめてる女の子のイラストがありますけど、これを描いた時は本当にこういう 何でしょう、自分は最高って思ってた時だったんですか、それともそういう風に思いたいって思ったからこういう絵を描いたんですか。
そうです、そういう風に思いたいと思って描きました。なんかこうその時はふと、なんだろうな、友達とかのことは最高とか大好きとか結構思うんですけど、うん、あれなんか自分にはすごい厳しいなって気づいて、本当に無理やり試しに心の中で自分最高じゃないってこう思ってみたら、意外にほってして、うん、なんか無理やり言葉にするのだけでも結構違うんだなって思ったので、
うん、
この絵を描きました。
じゃあ最初はちょっとこう自分を騙す気持ちで、
う
ん、
そう、暗示をかけるみたいな
感じで、あ、セルフ洗脳するみたいな感じ、うん、こちらね、野良猫エリーさんから、私は毎日さまざまな食器を500個ほど洗っています。毎日やり遂げる自分は最高と自分をハグし励まして頑張っています。あ、お仕事ですかね、500個も洗ってたから、うん、すごい、もう手荒れとかもするかもしれませんけど、でもそれを大量の食器をね、うん、洗い尽くすというところは生半可な気持ちはできませんから、うん、はい、素晴らしい。
すごい。あと西古澄夫さんからは、
はい、
ニキさん、モンクさん、こんばんは、
こんばんは、ね、
起きて子供を保育園預けて仕事へ向かう自分最高です、そう思わないと日々やってられんって来てます、
ね、やっててください、はい、やっててください。
いや、でも本当偉いな、みんな自分ね、起きるだけ大変なのにってちょっと思いました、
ね、自分のことをちゃんとなんていうの、ちゃんとこうご飯食べさせて、お風呂入らさせて、ちゃんと時間通りに眠らせて起きなさいって、自分もそれするのが大変なのに、親御さんとかどんだけ何倍かけてんのよって思いますけど
そうです
ね、まあ、でも本当にあの今回はちょっとあのご家族と一緒にね、あの石井局というタイミングで、はい、あのスタジオにあのお越しいただけるチャンスがありまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございました、
ね、
う
ん、あのこれからもイギリスを拠点にいろんなイラストレーター活動を続けると思いますけど、
はい、
なんか今後ちょっと挑戦してみたいこととか広げていきたいことって何かありますか。
そうですね、もっといろいろな発信をもっとしていきたいです。ごめんなさい、
はい、
あんまりこう具体的なあれがないですけど、いえいえいえ、これからもあの、はい、いろんな絵を描いて皆さんに届けたいなと思ってます、
はいはい、ぜひ皆さんもクラークしおりさんの作品を、ね、ネットなどで、チェックしてみてください。今日のゲストはイラストレーターのクラークしおりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日のカレッジ、この後も、11時半まで続きます。農場桃子さんとキニマンス塚本二期でお送りしています。引き続き皆さんからのメッセージも、ね、あのお待ちしておりますので、インスタやツイッター、インスタじゃないや、ツイッター、ツイッターじゃないやX と YouTubeとメールと LINE で待ちしております、はい、お手紙でもいいですよ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。